22度となっています。都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順で世界の天気お伝えしました。あと30秒ほどで午前1時になります。
午前1時の NHK ニュースです。身寄りのない被爆者とその家族の遺骨を納めた都内の墓で追悼集会が開かれました。高齢化などを理由に今年が最後の開催だということです。東京八王子市の霊園には身寄りのない被爆者を追悼するために2005年に建立された原爆被爆者の墓と呼ばれる共同の墓があり、被爆者とその家族63人の遺骨などが納められています。東京の被爆者団体東友会の有志で作る保存会が毎年追悼集会を開いてきましたが、建立から20年になり参加者の高齢化や減少から今年が最後の開催となりました。昨日は被爆者などおよそ20人が参加し、全員で黙祷を捧げた後、今年1月に94歳で亡くなった広島の被爆者の遺骨が新たに納められました。そして一人ずつ花を手向けて亡くなった人たちを悼み、核兵器廃絶への思いを新たにしていました。東友会の事務局長で保存会の代表を務める村田美智子さんは、墓は終わることなくずっと続いていくので、核兵器をなくせという人類共通の願いを果たすためのシンボルになってほしい。そのためにこれからも大事に守っていきたいと話していました。保存会は今後も納骨の希望があれば受け入れるということです。茨城県水戸市内の名所がコースに設定されている水戸黄門漫遊マラソンが昨日開かれ、1万人以上のランナーが市内を駆け抜けました。水戸黄門漫遊マラソンは日本三名園の一つとして知られる偕楽園や千葉湖など水戸市中心部の名所を回るコースが特徴です。10回目となる今年は県の内外からおよそ1万1400人のランナーが参加し、午前9時に水戸市南町のスタート地点から一斉に走り出すと、沿道の人は旗を振ったり頑張れと声をかけたりしていました。また今年は初めて市中心部のおよそ2キロを走るファミリーランも行われ、親子連れなどが自分のペースでランニングを楽しみ、スポーツジャーナリストの増田明美さんも一緒に汗を流しました。完走した人には水戸徳川家の家紋が施され、印籠の形をした記念のメダルが贈呈され、兵庫県の40代の女性は、このメダルが欲しかったです、きつかったですが水戸の景色を見ることで地域の大会の楽しさを感じましたと話していました。サッカー J1 は第35節の残り2試合が行われ、ヴィッセル神戸は2点のリードを守りきれず、アルビレックス新潟と引き分けました。4位のヴィッセルはおととい J2 降格が決まった最下位のアルビレックスと対戦し、大迫勇也選手が前半終了間際に先制ゴールを決め、後半にも大迫選手のペナルティーキックで追加点を挙げました。その後1点を返され、さらに終了間際、アルビレックスの若月大和選手にゴールを決められ、2対2で引き分けました。3試合ぶりの勝利を逃したヴィッセルは、首位の鹿島アントラーズとは勝ち点差5の62です。19位の湘南ベルマーレはアビスパ福岡に0対1で敗れました。この結果、ベルマーレは勝ち点を26から伸ばせず、18位以下が確定し、J2 降格が決まりました。アビスパは勝ち点を44として J1 残留を決めました。競馬の秋のクラシックレース菊花賞が京都競馬場で行われ、一番人気のエネルジコが優勝し、初めて G1 レースを制しました。今年で86回目となる菊花賞は京都競馬場の芝3000メートルのコースで行われ、18頭が出走しました。 菊花賞で2連覇中のクリストフ・ルメール騎手が手綱を取った一番人気のエネルジコは、後方からレースを展開し、ポジションを上げていきました。そして、最後の直線で外側から一気に順位を上げて、残り200メートル手前で先頭に立つと、2着に2馬身の差をつけて3分4秒0のタイムで G1 レース初優勝を果たしました。ルメール騎手は菊花賞3連覇となりました。ルメール騎手はエネルジコはスタートが上手ではないが、長い距離で時間があるので後ろから我慢した。だんだんポジションが上がって最後は伸びてくれたと嬉しそうに話していました。2着は2番人気のエリキング、3着はエキサイトバイオでした。ニュースをお伝えしました。
10月27日月曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間1時台はラジオ文芸館です。高田香織作トラムに乗って、朗読は一柳彩子アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバムコールポーターの作品集です。フランク・シナトラ夜も昼も、ディオン・ワーウィック、アイ・ラブ・パリなどをお届けします。3時台、日本の歌、心の歌です。昭和歌謡スターセレクション、堀内孝雄さんの作品集です。君の瞳は1万ボルト、愛しき日々などでお楽しみいただきます。4時台、絶望名言です。3代目、桂米朝師匠です。文学紹介者の頭木博樹さんのお話です。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。毎週月曜日のこの時間、ラジオ深夜便の午前1時台に放送しているラジオ文芸館です。今日は高田香織作、トラムに乗ってをお聴きいただきます。
耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの一柳彩子です。今日は高田香織作トラムに乗ってをお聞きいただきます。幼い娘を病で失った真由子は、娘と一緒に行くと約束していたウィーンに一人旅立ちます。そこはかつて夫と新婚旅行で訪れ、路面電車トラムに乗って巡った思い出の地でもありました。ウィーンの街を歩きさまよう中、ある奇跡と出会うのでした。高田香織作トラムに乗ってです。
話し合う？今さら何を話し合うというの？
受話器を持つ手の震えがどうにも抑えきれない。左の五指を右手首に巻きつけて、真由子は語調を強める。
この一年、あなたは仕事に逃げた。ユキオ、あの子をなぜもっと丈夫に産んでやれなかったのか、自分を責めるしかなかった私には目もくれず、トールは仕事に逃げたじゃないの。
校内アナウンスが途切れていたせいか、真由子の声は意外なほど響いて、傍らを行くツアー客が揃って振り返った。午前10時を過ぎた成田空港、ガラス越しに冬日が差し込み、これから旅立つ人々を祝福している。クリスマスが近いことも相まって、ロビー内は高揚した空気に包まれていた。場違いな声を発したことに気づき、真由子は口をつぐむ。受話器の向こうで夫のボソボソとした言い訳が続いていた。もしもし、真由子、聞いてるのか？とにかく戻ってほしいという徹の懇願に答えることなく、真由子は視線を転じる。ロビーには大きなクリスマスツリーが飾られて、家族連れや恋人同士が好ましそうに仰ぎ見ていた。ツリーの一番上にはキラキラと輝く大きな星。あの星の名を娘に聞かれて答えることができなかった。1年前、ほんの1年前だ。光があふれて明るいはずのロビーがふと陰る。悲しみが足元から膝へと這い上がるのを覚えて、真由子はぐっと奥歯をかみしめた。私のサインは済ませたし、希望のない結婚生活なら解消した方がいい。もう行くわと電話の向こうの夫に告げて、気持ちを断ち切るように受話器をフックにかけた。ピピーピピーと音が鳴り、テレフォンカードがゆっくりと押し出される。抜き取ったものを手に、真由子は小さく吐息をついた。分厚いコートを抱え直した真由子に背後から、すみませんと呼びかけるものがあった。公衆電話が並ぶ一角には真由子の他に人はいない。振り返って声の主を見れば、70過ぎたおぼしき老女が立っていた。灰色のコートに薄紫のストール姿、足が悪いのか杖をついている。白髪に金縁の眼鏡がよく似合っていた。テレホンカードはどこに売ってますかしら。電話をかけたいのですが、効果が使えなくて。このコーナーにある公衆電話はすべてカード式だった。探せば近くに販売機はあるのだろうが、真由子は手にしていたカードを老女に差し出した。よかったらこれを。いいえ、そんなわけには。両の手のひらを広げて遠慮してみせる老女に、真由子は、どうぞ、私にはもう必要ありませんからと半ば押し付けるようにカードを渡す。折しも第二ターミナルに響き渡る音量でアナウンスが入った。全日空207便、ウィーン行きをご利用のお客様にご案内を申し上げます。搭乗予定の便のアナウンスだった。急ぎますのでと相手に会釈してその場を離れる。ありがとうございますとの声を背中で聞いて、真由子は足を速めた。一度目の食事サービスの後、窓のシェードが下ろされて機内は薄暗い。ナイトキャップにドライジンを頼む。トールの好きな銘柄だった。真由子自身は強い酒は苦手なのだが、成田からウィーンまでおよそ12時間の飛行、酔って眠ってしまいたかった。気圧のせいもあって少量のジンでも酔いが早く訪れた。頭の芯がとろりと溶けそうで、シェードに寄りかかってそっとまぶたを閉じる。
苦いお薬も痛い注射も我慢するよ。だからユキが元気になったらウィーンに連れて行って。パパとママが乗ったトラムにユキも乗るの。
耳の底にマナ娘の声がよみがえり、マユコははっと腰を浮かせた。膝から毛布がパサリと落ちる。胸元にそっと手をやる。カシミヤのセーターのふんわりした質感とは異なる厚みのある滑らかなビロードの手触り。首周りに緩く結んだそのリボンは生前娘の髪を飾っていたものだった。ユキと娘の名を胸の内でつぶやく。もともと風邪をひきやすかったりよく発熱したりしていたが、内臓に異常が見つかってたった7つで行ってしまった。ビロードの黄色いリボンが結ばれていた艶やかな優しい髪を思う。その柔らかな頬、母親に向けられた眼差し、ママと呼ぶ声、苦しいほどに恋しく愛おしい。込み上げる悲しみをかろうじて封じ、シェードに指をかけた。持ち上げて窓の外を覗くと、眼下桃源が夕日に映え朱に染まっていた。人が亡くなるとその魂はどこへ向かうのだろうか。思えば祖父母は父方母方とも真由子が物心つく前に他界していた。両親は健在で、それまで身内の誰をも看取ったことがなかった。初めて経験する死が我が娘のものだったのだ。せめて夢の中での再会を願うのだが、一年近く待っても娘は夢枕に立つこともない。
ママ、ウィーンの話を聞かせて。
新婚旅行の写真を収めたアルバムを開いて、ユキはよく話をねだった。恋愛や結婚への淡い夢を抱き始めた証だろうかと甘やかな気持ちで娘を膝に乗せてかつての思い出を語った。石畳の道を馬車が走っていたこと、本物の宮殿のこと、美術館や博物館、コンサートホールまでがおとぎ話のような美しさだったこと、城塞の跡がリンク、環状道路になっていて、そこをトラムと呼ばれる路面電車が走っていること、結婚したばかりの父と母が終日トラムに乗り続けたこと、そんな思い出話をユキは瞳を輝かせて聞き入った。そして決まってこんな夢を口にしていた。
いつかユキもウィーンに行く。トラムに乗ってウィーンの街を一周するの。
病を得て辛い闘病が始まったが、いつかウィーンに行くことを励みに辛抱強く耐えていた。元気なうちにウィーンに連れて行ってやりたかった。あんなに行きたがっていたのに。ごめんね、ごめんね、ユキ。涙の幕越し、桃源が暗く歪む。薄いグラスに唇を押し当て、マユコはジンを口に含んだ。およそ12時間のフライトの後、マユコを乗せた飛行機は定刻より少し遅れて夕映えのウィーン国際空港に到着した。もともと12月のウィーンはハイシーズンなのだが、今年は西暦2000年にあたるため、さらに多くの観光客が押し寄せて小さな空港は大 大層なにぎわいであった。12月の現地は曇天が多いと聞いていたが、見上げる空はオレンジからライトブルーのグラデーションが美しい。極寒の朝、吐く息はたちまち凍りついて綿菓子状になって消える。まだ買い物客でにぎわう前の静かなケルントナー通りを歩いてオペラ座の前を過ぎる。大通りとリンク、環状道路が交差する場所に立って、はぁ、と真由子は思わず声を漏らした。紛れもないウィーンだった。10年前、トールと共に新婚旅行で訪れた時の姿とほとんど変わっていない。中世と現代とがミックスされた不思議な街並み。その美しさに真由子は息を呑む。
ウィーンは23区、東京と同じなんだけれどずっとコンパクトで、この一区に見どころが集中してるんだよ。
10年前、同じこの場所でトールからそう教わった。遠い日の思い出が一気に押し寄せて、真由子は立ちすくんだまま天を仰ぐ。折しも眼前のリンクの西側から路面電車がこちらに向かってくるのが見えた。やや縦長のシャープな車体は、上部がベージュ、下部が鮮やかな赤のツートンカラー。地元ではシュトラーセンバーンと呼ばれるトラムだった。運転手と目が合った。停留所はすぐそばだったが、真由子はさりげなく視線を外した。それが旅の目的のはずなのに、どうしても足が向かない。トラムが遠ざかるのを見送って、どこか目指す場所があるかのように小走りでリンクを横切った。
うちの百貨店はウィーンに支店があるんだ。僕も研修で滞在したことがある。短い期間だったけど、とてもいい街だった。
百貨店の外商部勤務のトールの一言が決め手になって、夫婦となって初めて訪れる地をウィーンに決めたのだ。見合いから半年ほどで結婚に至った二人にとって、異国での5日間で互いを深く知るのはとても心躍ることだった。もちろんそれまでに幾度もデートを重ねてはいたけれど、恋人同士の甘やかなものとは程遠かった。どちらかといえば周囲から望まれるまま結婚というゴールに向けて二人三脚で走っている感じだった。ウィーンに来て初めてお互いにちゃんと向き合えたように思う。個人旅行だったので時間やスケジュールに縛られることなく、ゆっくりと好きな場所、気になったところだけを観光した。手をつなぎ、学生時代の思い出や好きな本のこと、いろいろな話ができることが楽しかった。何よりトラムの木製の椅子に座り、肩を寄せ合って車窓を眺める時間の愛おしかったこと。外の寒さを感じないほどにガラス窓から明るい陽光が差し込んでいた。最終日、裁縫はいつとも知れないため、二人してギリギリまでトラムに揺られ、愛しい街を瞳と心に刻んだ。あれからちょうど10年、我が子を授かる喜びとその子を弔う悲しみ、人生の天国と地獄を経験することになるとは思いもしない。ごめんね、ユキ、と真由子は胸元のリボンに手をやって娘に詫びる。トラムに乗り込む自信がない。乗れば人目もはばからずに泣いてしまいそうだった。 夜のうちに降り出した雪は、翌朝には町をぽってりと厚く包み込んだ。この季節の積雪には慣れているのか、人も車も戸惑う様子はない。ボティーフ協会ですか？ホテルのフロントマンは外を示して。マダム、それならトラムを利用されてはいかがでしょうか？と、交通網に麻痺がないことを聞き取りやすい英語で伝える。いえ、と、マユコは部屋の鍵を渡しながらタクシーを呼ぶよう再度頼んだ。有名な教会の多くはリンクの内側にあるが、ボティーフ教会はリンク外に位置する。美しいステンドグラスで有名だが、何よりもその外観が美しい。近くにあるウィーン大学と同じ設計士の手によるものだと、トールから教わったことを覚えている。雪をまとった公園越し、蒼天を貫く二本の塔に迎えられた。ボティーフ教会の緻密で荘厳な外観は、ここを訪れるのが二度目にもかかわらず圧倒される。なんて綺麗なんだろう、と、真由子は広場の中ほどに立って、クリスマスツリーにも似た二本の塔を見上げた。まだ開館まで時があるのだろう。手持ち無沙汰に待つ人が多い。
ああ、やっぱりそう。
不意に日本語が聞こえた。
やっぱり、あの時のあなただわ。
声の方を見れば、頭から薄紫色のストールをかぶった老女が片手に杖を持ち、もう片手を少し上げて親しげに振っていた。老女はストールを首まで下げてにこやかに笑ってみせる。
覚えてらっしゃらないかしら？ほら、成田空港でテレホンカードを。
そこまで言われて真由子ははっと気づく。まさしく公衆電話のコーナーでテレホンカードを譲った相手だった。まあこんなところで。思いがけない再会に真由子もまた唇をほころばせる。自由行動の多いツアーでこちらに来ているという老女とベンチに移って話し込んだ。よく私だとお分かりになりましたね。出発前の慌ただしい時、空港でほんの少し関わっただけだった。目立つ風貌でも服装でもないのに、と不思議そうに尋ねる真由子に、老女は、
襟元のそのビロードのリボンが素敵でしたから、
とニコニコと種明かしをした。ビロードのリボンは黒や茶などの暗い色が多く、黄色は珍しい。木という色が魔除けになると聞いて、あちこち探し回って見つけた品だった。娘の片身が老女の目に留まっていたことに、母は胸をつかれる。思わずリボンに手をやって、ぎゅっと握りしめた。
ちょっとごめんなさいね。
老女はそう断って、脇に置いたバッグに手を入れて、中のものを取り出した。革張りの小ぶりの額に写真が収まっている。茶色のスウェードのジャケットを着込んだ白髪に白眉の老紳士が写っていた。
お父さん、ここがボティーフ教会ですよ。
老女は写真に向かって優しく話しかけると、写真を教会の方へと向けた。
亡くなった主人なの。
そうでしたか。家と一緒に旅をしているのだと察して、真由子はしんみりと相づちを打った。
金婚式にはウィーンに連れて行くというのが主人の口癖でね。果たさぬまま5年前に亡くなりました。私ももう先が知れてますから。思い切って異例の旅をしています。
老女はそっと写真を自分の方へと向け、優しく撫でてみせた。カメラを向けられて緊張しているのか、少し硬い表情で写っている人。生真面目さと誠実さがにじみ出ていた。目の前の女性と並べば本当に似合いの夫婦だろう。失礼な言い方かもしれませんが、つつましく断ってから真由子は、ご主人はお幸せですね。亡くなられてからもこんなに大切に思われて、夢の中でも会いに来られたりしますか？と尋ねた。
それがあなた。
ほっほっと老女の口から笑い声と白い息が漏れる。
全然なの。娘の夢枕にはちょくちょく立つらしいのだけれど、私のところには全然なんですよ。
こっちは5年も待っているのにね、と老女は写真を指で軽く弾く仕草をした。恨み事でありながらどこか朗らかな物言いだった。そうですかと真由子は声低く応じる。一目会いたいと、夢でもいいから会いたいと願う相手ほど決して現れてくれないものなのかもしれませんね。陰りのある表情から何か感じたのか、老女はまじまじと真由子を見た。もしかしたら大切な誰かを失った悲しみを読み取ったのかもしれない。
亡くなった後魂がどこへ行くのか、本当のところは分かりゃしません。だからこそ夢で会えるならと願わずにはいられませんよね。
老女は教会の塔へと視線を転じて、
でもねえ
と続ける。
夢枕には立ってくれなくても、今確かにそばにいる、そうとしか思えない瞬間があるの。悲しみに溺れている時にはまるで気づけなかったけれど。
額の写真を胸にそっと抱いて、老女は穏やかに話す。
人に話せば錯覚で済まされてしまうかもしれない。でも確かにあるんですよ、奇跡のような瞬間がね。
日々の暮らしの中で亡き夫の気配を感じ、温かさに包み込まれる一瞬があると、老女は微笑みながら打ち明けた。老女の一言一言が胸に染みて、真由子の僧帽に涙が幕を張り始めた。開館時間を30分近く過ぎて、ようやく教会の重い扉が開いた。待ちかねていた人々が三々五五中へと吸い込まれていく。
すっかり冷えてしまったわ。中でお手洗いを借りないと。
夫の遺影をバッグに戻して、老女は杖を支えにベンチから立ち上がった。
あなたはどうなさるの？もし中を見学されるならご一緒しませんか？
真由子は一旦椅子から立って、いえと軽く頭を振った。私はもう少しここにいて、それからトラムに。胸元のリボンに手をあてがい、迷いを断ち切って続ける。トラムに乗ろうと思います。トラムにと繰り返すと、老女は口元を緩めて象牙色の歯をこぼした。ではお互いにウィーンを楽しみましょうねと、老女は優しく言い添えて微笑んだ。極寒を抜けた先に咲く拳の花を思わせる笑顔だった。
2段に分割されたガラス窓から弱々しい冬日が差している。木製の座席の下に暖房が仕込んであるらしく、トラムの車内はとても暖かい。二人掛けの席に座って真由子はぼんやりと窓の外に目を向ける。車窓から見える光景もトラムの中も10年前と少しも変わらない。違うのは傍らにトールがいないことと、真由子自身が幸せな新妻から一転子を失った母親になったことだった。通路側に座っていたトールの横顔を思い出す。最終日、窓からの日差しにまぶしそうに僧帽を細め、また必ず一緒に来ようと繰り返していた夫。
この1年、あなたは仕事に逃げた。自分を責めるしかなかった私には目もくれず、トールは仕事に逃げたじゃないの。
成田空港からかけた電話で夫に投げつけたセリフが、今さらながらこの胸に深々と突き刺さる。そうではない、トールが苦しんでいないはずがない。
俺を殺せ、ユキの代わりに俺を死なせてくれ。
マナ娘を失った父親の慟哭が今なお耳の底に残る。荼毘に付す直前、小さな棺に取りすがり離れようとしなかったトール。けれど初七日の法要を済ませた翌日には職場に戻っていた。勤務先の百貨店の経営母体がかなり厳しい状態にあることは、社員やその家族の間で以前からささやかれていた。年が明けてから百貨店自体の経営悪化は明らかになった。成果を迎える頃には持ちこたえられなくなり、民事再生法の適用を申請することとなった。徹は外商部の一員として連日顧客への対応に追われていたのだ。服務の身でありながら出勤前、玄関の鏡の前に佇み、服装に乱れがないかを改め、無理にも口角を上げ張り付いた笑みを浮かべていた。あの時のトールの胸中をどうしておもんぱかることができなかったのだろう。トールの置かれた立場を頭では分かりながら、なぜ理解しようとしなかったのか。
悲しみに溺れている時にはまるで気づけなかったけれど、
ボティーフ教会で出会った老女の言葉がふとよみがえった。そう、溺れていたのだ。自分だけの悲しみに息をするのも困難なほど溺れてしまっていた。今さら気づいたところでもう取り返しもつかないのではないか。物思いに沈む真由子を乗せて、トラムはドナウ運河沿いをごとごとと進む。いつしか空を雪雲が覆い、窓の外に小雪が舞っていた。乗客は幾度も入れ替わり、シュベーデンプラッツ駅で幼子を連れた若い夫婦が降りた後、真由子だけになった。誰かの忘れ物か、床に銀紙で作った何かが落ちている。車体の振動で右左と転がり、真由子の足元で止まった。転がり続けるのが忍びなくて拾い上げてみれば、少し潰れているがクリスマスツリーにつける飾りだった。星形に筒状のものがついているところからツリーのてっぺんに取り付ける星だとわかる。ベツレヘムの星。ユキからその名を問われた時には答えられなかったものだ。腰を浮かせて通路側へ身を寄せると、窓際の席に
そっとベツレヘムの星を置く。一緒に旅していたなら、そこは娘のための席だった。真由子は胸元のリボンをぎゅっと握りしめて、娘の名を呼んだ。ゆき、ゆき、と。後に残された父と母、心痛を分かち合うはずが、己の悲しみに溺れるばかりの母親を、ゆきはどんな思いで見ているだろう。どれほど切なく不安な気持ちにさせていることか。ユキ、ごめんね。こんなままでごめん。パパと来られなくてごめんね。言葉にした途端涙があふれて、前の手すりに取りすがって顔をうずめる。愛し子の名を呼び、母は詫び続けた。ビロードのリボンの結び目が溶けて長く垂れ下がっていた。冬木立と積雪の私立公園を車窓に移して、トラムはごとごとと走る。乗り込んでくる人もなかった。車内は程よい暖かさで、振動の音も少しずつ遠のいていくようだった。手すりに突っ伏したまま、真由子は眠りに誘われた。まぶたの奥に徹の姿が映る。ダウンコートの前を閉じるのも忘れて、必死の形相でかけている。シンガー通りからケルントナー通り、手当たり次第にホテルに飛び込んては、宿泊者の中に真由子がいないか尋ね回っている。夢だとわかりながら、頭の芯がさえざえとしていた。ふと、溶けたリボンの端に、誰かの指がかかるのを感じた。ついで、柔らかな手が、真由子の髪に触れる。小さな、小さな、柔らかい手。幾度も握りしめた、あの手だった。右肩から上腕にかけて、やんわりと重みが加わる。母親を案じ、その悲しみをなだめるように、優しくもたれかかっている。覚えのある、愛しい重さ。はあ、ユキだ。私の娘だ。今、確かに、隣に座っている。閉じたまぶたから涙があふれて滴り落ちた。
ママ、ママ、パパが迎えに来たよ。
震えるほどに懐かしいユキの声だった。
ユキ。
真由子は娘の名を呼び、抱きしめるためにバッと身を起こす。隣席にマナ娘の姿はなく、銀紙の星が鈍く光るばかりだ。その時だった。停車したトラムのドアが開いて、新たな乗客が現れた。見覚えのあるダウンコートを身にまとった夫だった。妻は弾かれたように立ち上がる。真由子。左右に揺れる車両の中を、トールは妻のそばへと大股で歩み寄る。
トール。
真由子の僧帽から涙が噴き出した。夫は妻の前に立つと、
ユキが、ユキがこの窓から手を振っていたんだ
と震える声で告げる。妻の姿を探しあぐれて呆然とリンク沿いを歩いていた時、傍らを通り過ぎるトラムの車窓に我が娘を見たのだという。
ほんの一瞬だったけれど、すごく嬉しそうに僕に手を振っていたんだ。お気に入りのピンクのコートを着て。
信じてくれなくてもいい、でもあれは確かにユキだったとトールは言って顔を歪めた。 下まぶたに涙が溜まっていた。
あっ
と、真由子は思わず両の手のひらで唇を覆った。
今、確かにそばにいる。そうとしか思えない瞬間があるの。
確かにあるんですよ。奇跡のような瞬間がね。
老女の言葉が今に重なる。
私は声を聞いたの。
くぐもった声で真由子は打ち明ける。
パパが迎えに来たよって、あの子そう言ったのよ。
真由子は両の手を夫に差し伸べ、その胸に顔をうずめる。トールもまた妻を強く抱きしめて、涙をこぼすまいと天を仰いだ。亡き娘の思いを分かち合い、互いの悲しみを埋めて抱き合う二人を乗せて、トラムはごとごとと走り続ける。小雪の舞う王宮を右に従え、やがてブルクリンク駅に向けゆっくりと徐行を始めた。トラムの到着を待ちわびていたのだろう。家族連れが安堵したふうに手を挙げて合図を送っている。
高田香織作、トラムに乗ってをお聞きいただきました。音響効果、水谷昭雄。技術、塩見ひとみ。演出、伊藤武彦。制作、金子哲也。語りはアナウンサーの一柳彩子でした。係では番組をお聞きになっての感想をお待ちしています。郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館の係です。次回もどうぞお楽しみに。
次回のラジオ深夜便、そのラジオ文芸館は平林初之助作、動物園の一夜をお聞きいただきます。明日のこの時間のご案内です。深夜便アーカイブス、読書週間にちなんで、73歳まだまだ書きますの前編です。脚本家で作家の内館牧子さんのお話、2021年6月の放送分からお聞きいただきます。それでは皆さんからいただいたお便りをご紹介してまいりましょう。まず季節の便りです。北からご紹介しましょう。札幌の拓磨由紀子さん、はがきです。中旬、万博の熱が残る大阪へ出かけました。行く先々は外国人であふれ、関西弁はもちろんですが、いろいろな国の言葉が飛び交っていました。大阪城を見下ろすようにモダンな建物の NHK 大阪放送局、ここから関西発ラジオ深夜便が放送されているのかと、アンカーの方々の顔を思い浮かべて見上げました。札幌に戻ると赤や黄色の紅葉が済み、半袖から長袖へ。家に着くなり暖房を入れて、住み慣れた場所で秋の夜長、ゆったりとラジオ深夜便に耳を傾けています。札幌の拓磨由紀子さん。愛知県豊橋市の大岩文子さんからのハガキです。急に秋らしくなり、我が家のコキアが濃いピンク色になってきました。今年はほうきができるでしょうか。愛知県豊橋市、大岩文子さん。福井市の前田和幸さん。秋特有の鱗雲、実りの秋を実感しています。福井市の前田和幸さん。兵庫県豊岡市の 雨森郁代さんからの封書。孫たちの運動会も終わりました。白組の優勝で終わっています。土手には彼岸花が咲いて、畑に足を運びますと、赤トンボがスースーと寄ってきてくれました。木製の香りも心地よく、手入れに草むしりに精を出しております。兵庫県豊岡市の雨森郁代さん。愛媛県松前町の大川佳代さん。サザンカのつぼみがたくさんついています。植物は時期に応じてちゃんと準備をしているようです。季節のお便りでした。それから今年の春からラジオ深夜便では、ホームページのメールフォームが登場いたしまして、アンカー宛てのメールフォームもあります。そこに大勢の皆さんから、応援のお便りが届いているんですね。でまとめてご紹介をさせていただきます。神奈川県にお住まいの58歳さっちゃんけいちゃんのママさんです。朝の番組から日曜バラエティ、この日曜バラエティではサイン入りの色紙をいただき家宝として飾っておりますということですが、日曜バラエティは私6年間担当いたしました。なぞなぞのコーナーがありまして、出演者の皆さんがなぞなぞ当選者に、サイン入り色紙をプレゼントする、1枚の色紙にみんなで、寄せ書きのようにしてサインをしてプレゼントしたという、そんな歴史がありました。私も書かせていただきましたけれども、さっちゃんけいさんのママさんのところには届いておりましたんですね。でそのさっちゃんけいさんのママさん、2人の娘も成人し、私と同じ看護師となって頑張っております。10月13日はグリーンリボンランニングフェスティバルで下の娘が走りましたとありました。熊本県にお住まいの坪井のみっちゃんさん。毎日楽しみにラジオ深夜便を聞いています。私は、新聞配達をしているので朝起きるのが早くて、いつも午前0時には起きております。早いですね。それから愛媛県にお住まいの81歳、いつまでも夢をさん。毎回楽しく聞いております。一晩があっという間に過ぎていきます。気がついたら5時になっております。それから福岡にお住まいのアナスタシアさん、これも応援のメールです。福岡放送局の夕方のテレビ番組に、出演していましたね。指示としては子供が小さい頃から声を聞いております。ラジオで聞く声も懐かしく感じております。毎回楽しみですという皆さんからの応援のお便りもいただきました。ありがとうございます。では深夜便の歌に参りましょう。今月と来月の深夜便の歌は、杉正道さんと安倍康弘さんの歌うメラニーの微笑みです。そして作詞作曲も杉正道さんと安倍康弘さんです。ではお届けしましょう。深夜便の歌、メラニーの微笑み。Go around. 深夜便の歌、メラニーの微笑み、聞いていただきました。今度は NHK からの番組のお知らせです。
大相撲ファンの皆さん、11月3日文化の日は八巨いもっと大相撲。 NHK アーカイブスに眠るお宝音源を掘り出して、昭和の横綱たちがラジオだけに語った貴重な秘話をお届けします。
野町さん、今回も激アツですね。
もうラインナップが豪華すぎます。
そうなんです。双葉山、秋の海から北の富士、玉の海、輪島に北の海まで、数々のレジェンドたちが登場。大相撲中継でおなじみ三部アナウンサー、いかがでしょう。
いや、もうね、偉大な横綱たちが次から次へと登場しますので、私正座で参加させていただきます。
ビシッとスーツ姿です。はい。八巨いもっと大相撲、放送は11月3日月曜日文化の日午前10時5分から R1 ラジオ第一で、ラジルラジルで聞き逃し配信もあります。それでは皆さん、お楽しみに。
続いて、いつものように全国の天気概況です。今日は日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となります。北日本の上空には次第にこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。沖縄は晴れ間がありますが、ところどころでにわか雨がありそうです。九州は概ね晴れるでしょう。中国、四国から近畿、東海、関東甲信にかけては太平洋側の地域で晴れる見込みです。山陰から北陸にかけて日本海側の地域は雨が降ったりやんだりでしょう。東北は日本海側は雨で、雷を伴うところもありそうです。落雷や突風、雹などに注意が必要です。太平洋側は晴れ間があるでしょう。北海道も日本海側は雨で、夜は雪に変わるところもありそうです。また日本海側を中心に風が非常に強く吹くでしょう。暴風に警戒が必要です。太平洋側は日差しの届くところが多いでしょう。気温です。最高気温は那覇27度、鹿児島25度、福岡21度、高知25度、松山22度、広島21度、松江18度、大阪と名古屋は22度、金沢19度、新潟20度、東京22度の予想です。東京は昨日よりも6度高く、日中は肌寒さが解消して過ごしやすいでしょう。仙台20度、秋田18度、札幌14度、釧路17度の予想です。全国的に平年並みか高いところが多いですが、寒気の入る夜は気温がぐっと下がるでしょう。日中との寒暖差に注意が必要です。天気概況でした。
2時の NHK ニュースです。赤澤経済産業大臣はアメリカのトランプ大統領に先立って日本を訪れたラトニック商務長